皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編です。お金の管理って難しそうと感じていませんか？この講座では日々の収入支出の把握から、無理なくできる家計改善や将来のための資産形成まで、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。資産運用の基本も学べるので、趣味や旅行、マイホーム、老後資金など、あなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう。初めての方でも安心して学べる実践的な知識が詰まった講座です。講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師でファイナンシャルプランナーの杉田恵里さんです。今週は第2回家計管理の基本、収入と支出の見える化をお送りします。
はい、今回は第2回家計管理の基本、収入と支出の見える化。難しいですね。多分一番皆さんが苦手としてるところでしょうね。まずこちらの方は何かっていうところは、もちろん書いてある通り、収入と支出の見える化、つまり紙に落とす、データで残す、まあどちらにしても自分の収入がいくらで、支出どんだけお金を使ってるかっていうのが課題になります。まず自分がどれだけの財産を持っているのか、資産を持っているのかっていうことを知るのが大事です。そこから次につなげていくっていうのが、すべてこの資産管理っていうことにつながります。まあ変な話じゃないですけど、病院に行って痛い痛い痛いって言っても、どこが痛いのって聞かれても、いやわからないんです、でも痛いんですって言っても、病院の先生治しようがないですよね。それと同じことです。まずどこに問題があるのかっていうのを探して、それに対処するっていうことが大事です。まあそうは言っても、家計簿はねつけたことあるんだけど、途中でねもう面倒くさくなってやめちゃったよっていう人が、まあ私を含めてまあほとんどじゃないかと思います。ただそういう人でもちょっとやってみようかなっていうふうに思えるのは、先だってやった目標に向かってお金を作るというところのためには、ここはどうしても通らなきゃいけない課題です。まあやってみれば、まあちょっと癖になるっ ていう人も中にはいるとは思いますが、ぜひちょっとやってみてください。今回は一番苦手な方におすすめをするざっくりとした収支ですよね。そういうのを作るにはどうしたらいいか、書くのはどうしたらいいか、紙はおすすめなんですけれども、パソコンだったりとか携帯のアプリが得意の方はそれでももちろん構わないと思います。だから自分が知ればいいんですよ。そこです。で、今回は一番苦手だっていう人を中心に考えてみました。私もよくやってるんですが、買い物袋というかレジ袋というか、そういうのを用意していただいて、家族2人であれば2人の名前を書いて、どこでもいいですから、目につくところに置いていただくと。で、中に入れるのが紙ですからね、セロテープでつけてもいいし、壁にこうピタッとわかるようにしていただいてもいいです。それで1日帰ってくると、お財布の中にいっぱいレジの、レシートが入ってたりとかしますよね。で、いつもだったらくしゃくしゃって捨てるか、レジで、レシートはって言われると、いりませんって言ってしまいますよね。で、今回はちょっと1ヶ月だけ我慢していただいて、必ずレシートをいただいて帰ってきてください。で、レシートをもらって帰ってきて、家にあるレジ袋に入れると。そういうのを1ヶ月、それだけなら頑張れるかって思っていただけると嬉しいんですけれども、ちょっと頑張ってやっていただくと、レジ袋の中にいっぱいレシートが溜まってきます。それが支出になります。で、支出の書き方っていうのが後ろの方に表になってちょっとあるんですけれども、ひとまず内容はともかくとして、レジ袋に入れて1ヶ月経ったら、そのレジ袋に入っているレシートの合計を出してみてください。計算機があった方が便利ですけど、そうじゃなくて携帯でも計算機ついてますから、それで足していただくと、なかなかどうして思いのほか使ってると、結構皆さんそういうふうにおっしゃいます。で、それでレジを1個ずつ計算するのにね、どこに行ったのかなっていうのが自分自身でも分かります。コンビニが多い？それともスーパーが多いですか？中には飲み屋さんのね、領収書というかレシートが多かったりとかする方もいるかもしれないですけど、その合計を出してみてください。それを自分の支出、2人で生活してるんでしたら2人の支出になります。それで支出は OK っていうわけではまだないんですよ。なんて言っても口座から引き落とされたりとか、カードの支払いだったりとか、あるわあるわ、結構払ってるんですよ、自分で気がつかないうちに。まずカードの場合は多分自分で見れるかな。私の場合はカード会社に面倒くさいので電話をかけて、手数料をちょっとかかりますけど、明細を送ってくださいって言うと1ヶ月分の明細がダーって送られてきます。そうすると車の分とか、ガソリン代ですよね、で高速代とかいろんなのがカードに乗ってくると、あーっていう声になります。 でそれ以外に口座から引き落とされている分ですよね。最近は口座から引き落とされている分までカードにしてポイントを貯めるというそういう手立てを結構使ってはいますが、それでもやはりそうね、税金とかそういったのはなかなかカードでは払えなくて口座引き落としになっているので、通帳を見てください。で、通帳が見れない方はもちろん通帳なしで口座作ってる方も中にはいらっしゃるので、それは自分のアプリで見ていただいてそれを書き出すという作業は大体ですね1日はかかんないと思いますけど、それでやってみるとちょっと驚くほど自分ってっていう感じにはなると思います。そうして上げていくと収入がこれだけ、支出がこれだけという形で金額が出てきます。もちろん収入より支出の方が少なくなくてはいけません。それが逆になっている場合があるんです。気をつけなきゃいけないのは、よくカードによる後でリボ払いとか分割払い、いいですよ、できます、1万円以上だったら大丈夫ですよ、10回でとか、あれべらぼうな金利ついてるんですよ。いや無駄ですよね。その時に払えないものを買うなってことですから、それを考えて収入に対して支出がいくらあるか自分でちゃんと身の丈に合った買い物をしてるかどうか、それを調べるのがここです。しっかり自分で、いやめんどくさいなって思いながらも頑張って、そこは収入と支出、それが分かんないとこれから貯められないし、これから希望を持って夢を持って旅行にも出かけられないし、まあちょっとぐさぐさっていうところはあるかもしれませんが、ぜひとも自分で探してみてください。それは自分自身がやらないと前に進めないことなので、ぜひ。で、この見える化っていうのをやるに、先ほど言ったようにまあざっくりっていうのももちろんあるんですけれども、それ以外に資産のところで財産ですよね。まあ財産っていうと、先ほど言ったように財産と資産の違いはって、財産の中に資産っていうのが入っていて、資産っていうのは単純に金額、現金に換算できるのを資産っていうんですよってよく言ってはいるんですけれども、まあ、財産という大きな中に資産が入っているので、財産という言い方をしても間違いではないんです。まあ、実際にはじゃあ現金が自分でいくら持ってるのか、ああお財布開けてもな、カードしか入ってなくてね、まあせいぜい千円札といくらかなって、まあもちろんそんなのは細かいことはいいんです、いくらかざっくりでいいんであるかっていうのを書き込む。あと預金ですよね、銀行に預けてある定期預金、いやー今金利低いから定期預金なんてやってませんよって言って普通預金にまあ入れてるっていうのも、まあそれも資産です。でそれ以外にはまあ証券会社でね株やってる、すごいですね、それももちろん書いていきます。それからあとはよくこれもそうなのっていうのは保険です。保険っていうのは財産でも資産でもないんじゃないってよく言われますけど、保険も2通りあって、掛け捨てと言って解約してもお金が一切戻りません。その代わり 保険料は安いですっていうのもあれば、いや積立金がちゃんと残ってますよ、年に1回ちゃんと報告してますよっていう保険もあります。そちらの保険はもちろん解約したら返ってくるお金があるっていうことなので、それは資産に入るというふうに思った方がいいと思います。なんかあって保険よりも現金が必要になったって言った時は、それを解約して現金にするということが可能なので、それができます。そういったものをまあ上げていく、これはまあ個人別だから、家族でいくと一人一つずつ、まあ分かってる範囲で上げると、それがまあ資産、財産になってきます。でそのお金をフルに使って、先ほど言った収入から支出が引けない分としてそこに加えていったら、これは減る一方なので生活は成り立っていないということです。だから次に上げていくどこかを調整して金額を減らして、それでお金を貯めていく、残していく、夢に向かうお金にしていくっていうことが必要になってきます。まあやり方は様々、ざっくりはざっくりでいいんですけれども、ここは何かというと、やることに意義があって、これをただ聞いただけで、あそうだな、いつかやらなきゃ、まあそのうちなっていうふうに思ってしまったら、先に進むのも残念ながらあまり役に立たないというふうになってしまいます。ぜひ今日からでいいんですよ。聞いたから、じゃあレジ袋を持ってきて日にちを書いて、翌月の同じ日までが1ヶ月ですから、それで1ヶ月ひとまず、まあレシート集めだと思ってやってみる。そうすると意外とそんなに大変じゃないなっていうふうに思えると思います。そうすると節約っていう次の段階に進めるんじゃないかな。もう本当に頑張れ、できるよとしか残念ながら言いようがありません。頑張ってね。まあそういうところでしっかりとして作っていく。あとはじゃあ自分がどういう性格なのかっていうのは、まあ自分がよく知ってるってよく言いますけれども、実はよく知らないんですよ、どういう性格かね。だけどそれっていうのは、まあね、認めたくないっていうわけじゃないんですけれども、自分がそういう細かいことに向いてるか向いてないか、またそういうことをできるかできないか、そういうふうなところも知るっていうのもちょっと大事かなって。自分ってこういう性格だったんだっていう、まあそういった形で後ろにちょっとした、まあアンケートみたいなのを作ってありますので、それで見ていただいてもいいかとは思いますけれども、でも自分自身を知ること、自分の持ってる資産を知ることっていうのがひとまず一番大事かなっていうのが感想です。それとやり方っていうのは自分で一番長続きするやり方、手書きがいいのか、それともアプリがいいのか、まあエクセルで引っ張ってきてそこに記入するのがいいのか。でもアプリとエクセルは まあ開かないとね。でもノートは目の前に置いてあって書かなきゃねってちょっと思うので、私はもっぱらノート、それもボールペンで書きます。別に消しゴム使って消す必要なんて何もないですし、金額間違えたらピッピって線引いて上に書けばいいですし、そういう点では机の上に常にボールペンが置いてあってノートが置いてあって、それでそういえばあれっていくらだっけ、アマゾンで宅配でそういえば今日来るんだよななんて思った時でもパッと開くと、あーこれって本当に必要だったのかなって思いながら、でももう来ちゃうしなって、そういう風な感じで思ったりすることも多いです。だからというわけではないんですけれども、まあおすすめはノート、手書き。そのノートも、まあうちは子供がノートを途中まで書いて、あともう使わなくなった後ろの方がざっくり残ったノートが山積みになっておりますので、子供が書いた部分だけを切って、残りをもうそれこそ日記帳兼家計簿兼その他なんか辛いこととかそういうことを書いた、まあ愚痴ノートとかそういったことにしてちょっと使ってます。左手に数字、右に文字というルールをして使ってる感じですかね。だからそういった形で作ってみてはどうでしょう。ちょっと探してみると使いかけのノートなんて多分お家にいっぱいあるんじゃないんですかね。それを捨てるのはもったいないですよ。だからそういった形でやるっていうのも、大事だと思います。今回はとにかく見える化、見えてなんぼね、開けて開いてなんぼ。でもどうしても開けて開くっていうのはね、やっぱりちょっとアプリを開かなきゃとか、 Excel パソコン立ち上げなきゃ、電源入れなきゃなんて思うとズルズルしますので、おすすめは先ほどからしつこく言ってるようにノートをおすすめします。で、自分がどういう性格じゃないね、どういうタイプなのかっていうのをちょっと作ってみましたので見ていただけるといいかなって思います。一番今回の講義の中で大事なのは、自分がやろうっていう気持ちが大事。目標っていうのはそのやろうって思う気持ちの後押しです。プラスじゃあどうするかっていうところでは、自分がどういうふうな状況に今あるかっていうのを知ることで、どうしようか次にね、もっと知識をいっぱい入れたいって思うのも、そのどうしようかっていう思いがないとできません。そういったところで、この見える化っていうのはほとんどの多分ね、管理とか資産とか、よくいろんなところで講義を皆さんされてると思いますけれども、その中で一番大事なところだと思います。で、後ろの表を作っていただくと、もし相続っていうふうになった時に個人別資産表とか、あと名寄せというのをつけるとですね、それだけで遺言が書けちゃったりとかします。まあ書く書かないはね、若いまあ年いったりとかそういうのは関係なく、そういうのもできますよ、そういう内容のものを作るんだなって簡単に思っていただけるといいかなって思います。
藤沢市障害学習大学放送通信講座。ゼロから学ぶ、知って得する資産、お金管理の仕方初級編、全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回、家計管理の基本、収入と支出の見える化をお送りしました。次回は第3回、貯蓄を増やす基本、無駄を減らす節約のヒントをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、ゼロから学ぶ、知って得する資産、お金管理の仕方初級編をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月20日土曜日午後2時から4時30分まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは12月4日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りしました。